プラスサイズな私たちのセルフラブガールズトーク。この番組はプラスサイズでボディポジティブな3人がリスナーの皆さんと一緒にセルフラブ若上げを目指し、気になるトピックをゆるくおしゃべりする番組です。メンバーは吉野直と
原と
マリアナ・エルワイスです。
ユニット名はこちら、セルフラブ爆上げクラブということで、今回のトークテーマが、カウンセリングについて、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、と言いますのも、今回ちょっとレターを2ついただいておりまして、読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。まずモンテールさん、レターありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。エピソード90の被害者意識がもたらすものを聞き、とても心に刺さったので初めてお便りしました。私は1年ほど前にパワハラが理由で会社を辞めました。今でもその相手のことをどうしても忘れられません。忘れて自分の幸せを考えた方がいいと頭では分かっているのに、ふとした時に思い出し、強い怒りや報われなさが浮かんでくることがあります。以前から心身のコンディションを保つためにカウンセリングには通っており、人の言動でダメージを受けすぎないように自分の考え方の癖とも向き合ってきたつもりでした。それでも今回のことは避けられませんでした。カウンセラーさんからは、長年染みついた考え方を変えるのは石に水を垂らすくらい時間がかかると言われ、なかなか大変だなと感じています。もちろんその後の自分の日々のケアや日々の生活にはカウンセリングが役立っていると感じています。もし今後取り扱っていただけるなら、個人差があることだと思いますが、カウンセリングなどを通して人はどれくらい変われるのか、あくまで個人的なご意見や感想として伺えたら嬉しいです。はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう一通ですね、レターを読みます。こんばんは、パルと言います。いつも楽しく拝聴、いつも楽しく聞いています。おそらく皆さんカウンセリング経験が終わりだったと思います。過去間違っていたらすみません。私も何人かとオンラインカウンセリングを試していて、料金や心理師資格の有無、話しやすさなどを加味して選びたいと思っています。皆さんはどのような基準でカウンセラーを選ばれましたか？差し支えない範囲で料金や頻度なども参考にさせていただけると嬉しいです。ということで、パルさんもレターありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このカウンセリングについてなんですけど、原さんはカウンセリングの経験あるんでしたっけ？
あ、私はそうですね、オンラインとテキストを一回、テキストカウンセリングみたいなのを一回受けたことありますね。
あ、メールみたいなのでってこと？
そうですね、確か3往復ぐらいまででこの料金でみたいなのを一回。
あ、なるほどなるほど。話し声じゃなくてってことですね。
あ、そうですね。
なるほど。
ちなみにその3往復の際のこのなんか文字の分量とか、最大何文字までとかって決まってるんですか？
何文字だったかな、ちょっとすいません、正確に忘れちゃったけど、でもそんな短いものじゃなくて、結構私たっぷり書いた記憶があるので、それはそうですね、あまり制限気にせず確か打った記憶があるので、結構その辺は考慮してくれてるのかなと思います。
なるほど。
ちなみにもし差し支えなければ、原さんがそのテキスト経由のカウンセリング受けられてた時期ってどういった時期だったんですか？
そうですね、その頃は結構気持ちの波が激しかったり、こう元気な時は元気だけど落ち込む時はすごく落ち込んで、なんだかこう自分がうまくコントロールできてないような感じがその時はしてたんですね。なので、こうそういった自分の気持ちをコントロールするにはどうしたらいいかというか、その自分の乗りこなし方みたいなのをちょっと相談できたらなと思って、確かその時は相談した気がします。
なるほど。
ちなみに奈緒さんはカウンセリング受けられたことあるという認識なんですけど、はい、いつ頃受けてらっしゃったんですか？
なんかちゃん対話をするカウンセリングは、でも結構なんかちょうど摂食障害が治った後のタイミングだったので。
あ、治った後のタイミングだったんですね。
そうです。なんか悩んでる時も精神科のクリニックには行ったんですけど、はい、なんかカウンセリングじゃなくて先生とお話しするっていう 感じだったの、ちょっと違うんですよね。
なるほど。それお薬処方するためのなんかお話みたいな感じだったんですかね。
あ、そうですそうです。
なるほど。
そう、でもなんか最初はこうカウンセリングと先生の違いとか よく分かってなくて。
確かに分からないですよね、うん、なんか専門家と話すイコールカウンセリングみたいなざっくりとした感じですもんね。
そう、でも先生だとすごい短い時間だったんですよね、
うん、
で、摂食障害の症状が治った後になんか自分の感情がやっぱコントロールできない時期が来て、
うん、
でその時にカウンセリングに行ったので14年前ぐらいとかですかね、結構前だけどでした。はい、
そうだったんですね。
なんでそれは対面でやったんですけど、なんかちゃんとホームページに料金が明確に書いてあって、
うんうん、
ちゃんと心理師さんがやってるみたいなところで行きましたね私は。
なんかやっぱ料金も気になるところなので、そこもちゃんとこう事前に分かると予算調整とかしやすくていいですよね。
うんうんうん。マリアナさんもなんか前仕事でね、いろいろあってカウンセリングに行ってっていう話をしてたと思うんですけど。
あ、そうですね。私は2020年、6年ぐらい前から今も継続的にやってるんですけれども、
うん、
はい、私の場合はなんか英語で話した方がちょっと自分の気持ちを細かくいろいろ話せるっていうところがあったので、まあ、英語のカウンセラーの先生を都内でちょっといろいろ探してたんですけど、結構やっぱ料金が高くて、で最初アメリカのベターヘルプっていうプラットフォームを使ってカウンセラーの先生にマッチングしてくださってもらって、その ベターヘルプっていうところで、でそこで対話の形でカウンセリングの先生とずっと6年間今も週1でやってます。はい、
すごい、うん、
同じ先生ってことですか。
あ、そうです、同じ先生です。ちょっとベターヘルプのプラットフォームが結構なんかやっぱカウンセラーの先生方を搾取してる問題が結構やっぱいろいろなところで指摘されてて、
うん、
なのでいろんなテクニカルな、なんかうまくつながらないとかが、問題が発生した時がちょっと今年の春ぐらいにあって、それを機に完全にベターヘルプ使うのやめて、先生と直接、はい、また再度スタートさせていただいた感じです。はい。
なるほど。
原さんはちなみになんかテキストでのカウンセリング受けたっていうことなんですけど、この対話ではなくてこうテキストという手段選ばれたこうきっかけとか何かございましたか？
そうですね、私もそのカウンセリングを受けようっていう前に、まあ、何回かその心療内科とかでこうちょっと相談っぽいものはしたことはあったんですけど、やっぱり喋るとなかなかこう自分の悩みが言語化できないなということにその時気づいて、なのでこう文章にするんだったら結構時間もたっぷりありますし、なんかこう自分の考えてることとかも整理して伝えられるのかなと思ってちょっと試してみたんですけど、ですいません、私が受けたのちょっとさっき今の間に調べてたら文字数の上限が3000字だったらしくて、
うん、
でも3000字って結構
あるある、
ね、そうなんですよ。なのでこうバーッと書き出して、自分はこういう経験があって、で今こういう悩みがあってっていうのを書き出したら、まあその時もアドバイスももちろんもらいましたけど、その自分の気持ちをこうたっぷり時間とって言語化するってこと自体が結構なんだろう、それこそカウンセリングというかこうなんだろう、自分の気持ちを見つめ直すきっかけにもなったので、それはそれでこう効果があるなって思いました。
確かに、なんかそれだけの量をかけるとむしろカウンセリング受ける前のジャーナリングの作業となんか言ってますね、
う
ん、
そうですね、そうジャーナリングですね、そうだそうだ。なんで私が受けたのはこうお試しの3往復みたいな感じでしたけど、まあ、コースによってもっと7、8回ぐらい往復できたりとかもするみたいなので、うん、人によっては結構対話よりこっちのが好きかもっていう人もいるかもしれないなって思います。
うんうんうんうん、
確かに、なんかすぐ言葉が出ない時とかは役に立ちそうですよね、うん、
そうですね、私は特になんかこう喋ってるうちに、なんだろうな、普通の人の会話みたいにこう楽しく話をしなきゃみたいなモードにどうしてもなっちゃうことが多くて、なので気づいたら、あ、なんかこう深いとこまで話できなかったなみたいなことも何度かあったので、
うんうんうん、
こ
う
人によってはおすすめかもしれないですね、テキストのとかも相談も、
うんうんうん、なんかこう話してる先生の顔色を伺っちゃったりとか、
そうそうそうなんですよね、
そういうのね、やっちゃいそうな、うん、なるほど。
ちなみにお二人は頻度的にはどんな感じの頻度でカウンセリング受けられてらっしゃいました？
うん、私はちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
カウンセリング受けた自体はなんか3回ぐらいやった気がするんですよね、
うんうん、
3回ぐらいやってなんかいろいろ話をして、なんか自分の中で腑に落ちて、そこからなんか行かなくても大丈夫かもってなったんですけど、
うん、
うん、どのくらい期間が空いてたのかちょっと思い出せないけど、うん、原さんどうですか？
そうですね、私もメッセージはその3往復で、そのオンラインではなんか2回ぐらい単発で受けて、結構私もその時奈緒さんがおっしゃったように腑に落ちた部分もあったり、逆になんか思ったように話せなかったなで終わってしまったんですけど、でも逆にそれで、あ、自分は本当はこう言ってほしかったんだなみたいなのもちょっと分かったりして、こう、うまく話せなかったからこそ、あ、こう言ってほしかったのにっていうのが見えたなっていうのがあって、それで結構じゃあ自分でこうしてみようかなになることが多かったので、まあそれはそれで良かったんですけど、通うってところにはなかなかつながらずに終わったっていう経験がありますね、
うん、なるほど。確かになんかこう対面だとこう通う、こう時間とこう労力もあるので、うん、確かにハードル高いですよね。私の場合結構もうなんかオンラインで完結してたので、その通うっていう概念がすごいなんか今更ながら忘れてたなって思ってました
え、マリアナさんはどれぐらいの頻度でやってるんですか？
私は基本週1でやってます、はい、
いいですね、
はい、
そうです。でもそう、その同じ先生とずっとこうなんていうか並走する感じでこう、うん、定期的に相談できるっていうのはすごいいいなっていう個人的には思ったりしますね、
うん、そうですね。なんかこうカウンセラーとのこのマッチングサービスって多分日本にもあると思うんですけど、やっぱりこう人間同士なので合う合わないやっぱりあるはあるみたいなんですよね、うん、いろんなユーザーの、うん、評価とか口コミ読んでると。でその中で私はたまたま本当にこうなんて言うんでしょうか、こう口数もそこまで気使わずに話せる先生だったりとか、なんか変にこうご自身の主観を押し付けてくるような先生でもない、あの自分としてはすごい助かる先生と一発でマッチングできたので良かったんですけど、うんうん、なんかもし合わないなって思ったら、そのメンタルヘルスの専門家に話すからこそ、やっぱり自分が他の人よりも一番オープンに話せる先生を選んだ方がいいんじゃないかなって個人的に思います。
うんうんうんうん。ね、パルさんのレターでなんかどういう基準で選んでますかっていうふうに書いてあったんですけど、
うん、
なんか、まあ、資格とかももちろんそうなんだけど、なんか結局やっぱマリナさんが言ってたように人と人だから、なんかこう表現の同じこと、結果的に同じことを伝えるのでも、
うん、
言葉の使い方とかでなんかちょっと思いやる人とかもいるじゃないですか。
いますね、
はい、
ね、なんかそういうのにこうあんまなるべくもやらない人とか、
うん、
でやっぱでもやってみないと分かんないですねこれはね。
うん、そうですよね。そこをまた探して選ぶっていうのもしんどい時にはまた負担になったりもするかとは思うんですけど、こればっかりはね、やっぱり会う人をに出会うまでできれば何度かチャレンジした方が後々ね、こう苦労したりストレスになったりしても逆効果ですしね。
なんかこうカウンセラーの先生にこう例えば本格的にお願いする前に、なんかお試しじゃないですけど、ちょっと例えば15分だけオンラインでなんか挨拶の、あの紹介セッションみたいな感じで話す機会があるだけでも、なんかその先生の人柄とかちょっとわかるから、なんかそういったお試しセッションあればいいのになって思います。
そうですね、うん、あとなんかもしあればそのネットとかで紹介されてるのであれば他の人のレビューを見るとかね、
確かに、
うん、とかもいいかもしれないし、料金はでもなんか多分ピンキリですよね。
ちゃんとピンキリだと思います。日本だとでもどれくらいなんですかね。なんかアメリカとかだと、私のカウンセラーの先生アメリカの先生なんですけど、
うん、
まあでも最低やっぱ1時間100ドルなので1万以上は
行
った方がいいんですけど、でもそのベターヘルプっていうプラットフォームはその市場を完全無視して、そこに登録してる先生にはなんか20ドルしか一時払わなかったり、めっちゃ搾取されてて、そうなんですよ。なので、はい、その現実を知って使うのをやめたんですけど、
そんななんだ。
でも日本でも最低どうなんですかね。最低6000円以上はしそうなイメージです。
そうです。1時間だったら多分ね、そうですよね。なんで。まあ、そういうそのね、自分のお金の問題もある、費用の問題とかもあるし、
うん、
どういうタイミングでできるのかとかもあるし、うん、出会いだけどこれは、うん、あと、モンテールさんが、レターに書かれていたことなんですけど、カウンセリングなどを通して人はどれぐらい変われるのかっていうこととか、あとこうパワハラで会社を辞めてその相手のことをこう強い怒りや報われなさで浮かんできてっていうふうに書いてあったんですけど、マリナさんはその仕事のことで悩んでカウンセリングとかをやってたじゃないですか。
そうですね、私の場合仕事もあったんですけど、始めたきっかけがなんか祖父が亡くなったのに加えて、ちょっと両親とのいろんな関係の問題がすごい爆発してる時期だったりとか、あとなんか久しぶりに大失恋したりとか、あと久しぶりにこうプラスサイズモデルとして初めて登壇させていただいた際、うまくこう自分では納得できるような質疑応答の対応ができずめっちゃ落ち込んでたり、なんかそれがいっぺんに来て、もうなんか抱えきれないってなって、カウンセリングの先生にちょっと助けを求めるきっかけになったんですけど、でもその始めた途中で 2,3 年後ぐらいに私もちょっとやっぱ転職先の上司のパワハラですごい悩んで、その時同じ先生にカウンセリングでお世話になりました。
なるほど。それからその仕事に関してお話ししていって、どれぐらいで変われるのかってモンテールさんはレター書いてたんですけど、覚えてますか？
そうですね、私の場合そのカウンセリングの先生と同時並行で適応障害って診断されたので、心療内科の方でも通ってたんですよ。で、まあ、それを入れてそうですね半年ぐらいですかね。なんか半年間でも、休職して、でその職場から離れられたらすごいやっぱ変わりましたね。
なるほど。カウンセリングもですし、結構いろいろ複合的なこう病院でもあったりとか、いろいろな要素があって、
なるほど。
そうですね。でもなんかなんて言うんでしょう、こうなんかこう思い出させる要因があると急になんかまた心拍数が上がったりみたいな、ちょっとなんかトリガーみたいなのはたまにありますね。で、結構なんかなんて言うんでしょう、結構自分にいろいろ心理的負担がかかったことって、なんか結局はなんかいろんなところが明確になったりとか、いろんなレベルでいろんな感情と向き合ったらまたさらに深く感じる何かのきっかけがある気がするので、まあ何か一応結構自分にとっては衝撃的だったから、もしまた何か 感じさせるようなことがあっても、あ、またその時の出来事との新たな向かい方のきっかけなんだなって思うようにして私は過ごしてます。
なるほど。じゃあなんかこうカウンセリング単体というよりは、なんかそういう仕事を辞めるとかもそうだし、こう現実的にこうちょっと生活を変えるとか、そういうこともあるし、その心療内科にも行くのもそうだし、カウンセリングだけじゃなかったっていうことですかね、マリアナさん。
そうですね、パワハラの時はなんかあのその会社が原因ですごいストレスだった時はもうなんか私の場合実際皮膚にいろいろブツブツができたりとか、もう体に症状が出ていたので、あのカウンセリングだけじゃなくてその身体的な面でもちょっとお医者さんに見てもらわなきゃなって思ってたら、あの皮膚科にまず行ったら、これはちょっとやっぱストレス原因だから心療内科みたいな感じでご案内いただいて行ったっていう感じなので、なんか体にまで何かもし心理的負担の症状が出てるんだったら、やっぱ複合的なアプローチが必要なんじゃないかなっていうふうに個人的な経験からは感じます。
なるほど。
でもそれはすごい大事ですよね。こうマインドセットだけを変えれば全部解決するかって思うよりは、それこそ病院に通うのもそうですし、職場をこう環境ごと変えるっていうのも、もちろん体でもそうですし、気持ち的にもまた変わるきっかけになるんで、そういろんな手段の一環としてカウンセリングがあるっていう考え方の方が結構利用するのも気楽になりそうですし、効果もありそうな気がしますね。
ちなみにお二人はなんかカウンセリング受けられて、なんか自分こう変わったなみたいな思うきっかけとか、あの昔の自分と違ってこういう考え方になれるようになったなみたいなことは何かありますか？
なんか私はカウンセリングを通して、なんかこう友達と話しするときとかは、なんかもうこう思われるかもしれないとか思って、なんかこう話さないこととかあったんですよね。でもなんかカウンセリングの場では、なんか自分がこう変に思われるかもとか、なんか怒られるかもとかいうことについても、なんかもう全部話ができたんですよ。なんかそれについて、なんかこうこれはダメですとか指摘されなかったし、あ、そうなんですねっていう感じで話聞いてもらえたので、なんかそこで、あ、なんか話してもいい場所あるんだみたいな、を感じて、でなんかそれまでやっぱ自分の気持ちにこう、あ、こんなこと思っちゃダメだとか、
確かに。
ね、そのなんか蓋をしがちだったんですよね。なんか誰にも別に言われてないのにさ、
確かになんか潜在的になんかこうすべきみたいな、こうしないべきみたいな考えが植え付けられてますよね。
そういうのがあったんだけど、あ、なんか聞いてなんかこう淡々と受け止めてくれる人もいるんだみたいなのが分かって、なんか自分の心の中は別に何考えてても自由なのかもみたいな、に思ったりとかして、で その時相談したの、なんかまあ人間関係ですごい、なんか私が恨みがすごい怒りが強かった時だったんですよ。モンテールさんはね、そのパワハラの、相手のことを思って怒りとか向かれなさがって、ね、書いてたんですけど、私もそれは対人だったんですごい怒ってたリムしたんですけど、そのカウンセリングを通してなんで自分がそんなに怒るのかっていうのが、解明できて、なるほどみたいな、やっぱそこからちょっと執着を話すことができたっていう感じですかね。
素晴らしい。結構なんかやっぱこうカウンセラーの先生との対話を通して、こう自分だと浮かばなかった質問とか投げてくれるので、よりこう深掘りできますよね。なんかいろんなこう圧倒されるような大きな感情を抱いてたとして、
そうなんですよね。だから自分ではそう発想もしなかった人意とかね、言葉を言われたりとかして、あ、なんでだろうみたいな考え始めたりとかして、 そう、なんか良くなっていった感じはあります。原さんはでもテキストでその往復やり取りしたって言ってましたけど、
はい、
そこでなんか腑に落ちたってさっき言ってましたけど、
あ、そうですね、私はテキストとまたそのビデオ対話みたいなのもちょっと合わせてやったりもしたんですけど、まあ、そういったいろんな形でこう自分の悩みをこう言葉にしたり文章にしたりしてみて、でこうなんだろうな、思ったような言葉がもらえなかったりももちろんしたんですけど、逆に自分がそんなに大変だと思ってなかったところに、あ、そんな大変だったねみたいな言葉をかけられたりしたりして、こうなんか自分の中だけでいろいろぐるぐる回ってた考えにこう他人の視点が入ったってこと自体がすごいこう効果があったというか、なんかこうなかなかね自分一人だけでぐるぐる考えてるとすごい深刻になり、逆にこう自分では大してないと思ってたことが実は気づかないだけでこう結構ダメージが大きかったりっていうことがちょくちょくあるかと思うんですけど、そこにちょっと気づかせてくれるこうきっかけにも、メッセージもですしビデオもですけどあったなと思って、それは、まあ、結構単発でね、私は終わっちゃったんですけど、その1回だけでもすごいこう効果があったし、じゃあ自分一人でここからどういう考えをしてみようかなとか、ここなら変えれそうなことがあるかなとか、なんかそういう自分でなんかちょっとまたチャレンジ、なんていうんですか、その考え方とか行動を変えるチャレンジをしてみようかなっていう、こう一歩きっかけになったなって思いますね。
うん、素敵ですね。なんかその本当に短期間だけでもやっぱご自身の考え方とか行動にすごいインパクトあったようで、素敵だなって思いましたし、なんか私最近ちょうど先週その6年お世話になってるカウンセリングの先生に、なんか例えばこう何度もカウンセリング受けてどうしてもなんか解消しきれない心の痛みとかこうフラストレーションがあったとしても、なんかそれはなんか玉ねぎのようで、なんかやっぱいろんなレイヤーがあるから、なんかどんどんこう、向けていくものっていう前提で、一緒にこう、どう付き合っていくかっていうのを考えた方がいいって言われて。で、その理由が、結構なんか私、これだけ時間経ってるのに、なんでまだこんな、心の痛み感じちゃうんだろうみたいな、こう自分でこうジャッジしちゃう傾向があったので、それに対してなんかそういった先生のふとした一言が、やっぱり原さんがおっしゃったようにこう自分で気づかなかったことに対してふとこう優しいお言葉をいただけるので、いろいろ考え方変わるきっかけにはすごいなるなって改めて思いました。
ありがとうございます。そうですよね、こう第三者の視点が入るだけでもすごい変わりますし、それがどうしても友達とか家族だと難しいっていうのに時にそのカウンセリングっていうのはすごい役立つなって思いますね。
なんかもっとカウンセリングが結構なんか悩みがあると割とこう日本人は占いに行きがちっていうところがあるんですけど、
あ、でも確かに結構いろんな人生の大きな節目の時に占い行かれてる人多い気がします。
なんか第三者視点もでもあるしさ、なんかこう人生相談的なことをさ占いでする人も結構いるし、まあ分かるんですけど、なんかそれとはちょっと違うカウンセリングっていうのもちょっとね試してみてもいいのかもって思いますね。
確かに。
はい、というわけで、ではでは、じゃあ、それでは今回はこの辺で、この番組はスタンド FM、Spotify、Apple Podcast、YouTube、Amazon Music などで毎週金曜日に配信しています。チャンネルのフォロー、コメントやレターもお待ちしています。レターフォームは各配信の概要欄をチェックしてみてください。SNS でつぶやくときのハッシュタグは、ハッシュタグこちらぶラジオ。次回の配信もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。